みなさんこんにちは、ジャパニーズポッドです。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents Mr. Takamura's blog. This audio blog lesson is all in Japanese. Before and after each blog, you will hear discussion about the blog content. Transcripts for both the blog itself and the discussion are available at JapanesePod101.com. In the first comment of each audio blog, you will find the transcript for that given blog. Be sure to stop by and leave Mr. Takamura a message.
こんにちは、夏子です。オーディオブログシーズン3第9回。風呂絵師丸山清人。今回も茶尾佐々木さんと一緒にこのブログについてご紹介しましょう。佐々木さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、茶尾佐々木です。よろしくお願いします。
皆さんはタイトルにある風呂絵師って何をする職業の方か想像できますか？風呂はお風呂、 bath ですよね。絵師は簡単に言うと絵を描く人という意味です。ですからお風呂に絵を描く人のことですよね。
この場合、風呂は風呂でも銭湯ですよね。
あ、それ重要なポイントです。そうなんです。今日のお話は銭湯、public bath の壁に絵を描く人についてのお話です。では前置きはこれくらいにして、早速ブログを聞いてみましょう。風呂絵師、丸山清人。
Bathhouse muralist 清人丸山。
銭湯に行った人なら一度は見たことがあるであろう銭湯が、そう、あの富士山などが描かれたでっかい壁画のことだ。残念ながら今ではその絵を描ける職人も東京に残すところたった3人となってしまったようだ。その中の一人である丸山清人という職人にライブペイントをお願いしたことがあるのだが、その手際の良さはさすがというしかなかった。こちらが用意した縦 1.5 メートル、横3メートルほどの板に、ペンキとハケだけで絵を仕上げていくのだが、その所要時間、わずか4時間程度。巧みなハケさばきが見事な山、森、水、雲を描き出し、いつまでも眺めていたくなるような立派な立派な景色を映し出した。そうして完成したその絵は運営していたカフェスペースの壁に飾っていたのだが、時を経て今私の自宅の壁に収めてある。もし皆さんが銭湯に行かれて銭湯画を見る機会があれば、どこかに作者の名前が書かれているはずなので、ぜひともチェックしていただきたい。
皆さんの中で銭湯に行ったことある人はいますか？あまりいないかもしれないですね。
そうですね、まあ、銭湯って昔からあるいわゆるお風呂屋さんのことで、昔お風呂のないアパートに住んでいた人が多かった頃には街のいろんなところにあったんですよね。
はい。
でも最近は家にお風呂がある人が増えたから減ってきてますけどね。
佐々木さんはいらしたことありますか？
ありますよ、うん、何年か前に、
はい、
徹夜明けで、徹夜でちょっと仕事してたんですが、その徹夜明けで、朝一にお風呂に入り行ったことがあるんですよ。
銭湯に。
そうなんですよ。朝の6時半からやってる銭湯があったんで、そこに入って一人で大きいお風呂に浸かってのんびりしてましたね。
あ、いいですね。
はい。
その銭湯にも富士山の絵ありました？
あ、その銭湯にはですね、残念ながらちょっとなかったですね。はい。
でもやっぱり銭湯っていうと思い出すのは富士山の絵ですよね。
そうですね、やっぱり富士山の絵がドーンと入ってくるような感じ、あれがねやっぱりいいですよね。
そうなんですよね、
はい、
これはもともと大正時代にある銭湯のご主人が入浴されるお客さんに喜んでもらおうと画家に頼んで富士山の絵を描いてもらったのが始まりなんだそうです。
まあ、それがどうしてこんなに普及したかっていうと、広告会社がこの絵を利用したからなんですって。
ほう。
広告会社が地元のお店から広告料を取って、この背景画の下にお店の広告を入れて銭湯に無料で提供したらしいんですよ。それで1年に1回広告掲載を更新するときに絵も書き換えていたらしいんですね。
なるほど。あの絵はそんな風に頻繁に書き換えられてたんですね。だからこの戦闘画は短時間で一気に描き上げるのが特徴って言われるんですね。
そうですね。お風呂屋さんの開店までの短い間に描き終えないといけないですからね。
ブログの中で今この風呂絵師の方は東京に3人しか残っていないと言ってましたけど、銭湯の全盛期には数十人も活躍されていたそうですよ。
そもそも銭湯ってどれぐらいの数が今あるんですかね。あんまり街で見かけなくなったっていう印象があるんですけど。
うん、減ってるんです。1970年代がピークで東京に2500軒から2600軒もあったらしいんですけど、今では900軒くらいにまで減ってるそうなんです。
あー、やっぱりその代わりにスーパー銭湯ってのが増えてきてますよね。これ銭湯って名前がついてますけど、昔からあるこの銭湯とは全く違いますよね。
そうそう、スーパー銭湯はスーパーってついてる通り、あの何種類もお風呂とかサウナとかあったり、あとマッサージサービスが受けられたり、中にはこうレストランが併設されてたり、あとビデオを見ながら休憩できたりするようなところもあるみたいなんですよ。
あ、そうそうそう。だからあのスーパー銭湯に行ってもこの大きな壁に描かれた富士山の絵にはお目にかかれないと思いますよ。
スーパー銭湯でも描けばいいのにと思いますけど ね。
そうですよね。
まあでも、もしこの銭湯画の本物を見てみたいなら、あの街に昔からあるような古い銭湯に入ってみる方が確実だと思います。あの高い煙突が目印なので探してみてくださいね。
そうですね。あとよく銭湯の近く入り口の横あたりによくコインランドリーありますよね。
あ、確かに。あれお風呂に入ってる間に洗うんですかね。
それはやったことあります。
あ、そうなんですね。
はい、
なるほど。リスナーの皆さんの中に銭湯に行って本物の銭湯が富士山を見たことがある人がいたら、ぜひ感想を聞かせてください。それでは今日はこの辺で、次回をお楽しみに。
それじゃまた。
Again, at JapanesePod101.com, you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help you take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave a message for Mr. Takamura.